こんにちは。水曜日の道端サミット、今日スタジオにおいでくださいましたのは古田武彦さんです。今日で3回目のお話ということになります。今日は老年期の方まあ熟年と言いましょうかの方々のためにお話をしてくださるということなんで楽しみにしております。先生どうもお忙しいところありがとうございます。
こんにちは。今日は私と同じ、老年期を中心にした方々をイメージしながらですね、しかし内容は非常に怪奇な内容を含んでおりますが、祝詞について皆さん神社でご存知の祝詞ですね、これについてお話ししたいと思ってまいりました。
そうですか。祝詞って一口に言いますけども、いろいろあると思うんですけども、どんなお話から今日伺いますでしょうか。
祝詞っていうのはですね、私はやはりこれはもう縄文時代からあったものだと思ってるわけです。私が信州の松本におりました時に、青年時代ですが、下宿の浅間温泉のところにおりまして、その下宿のですね、窓っていうか、障子を開きますとね、目の前に乗鞍岳というね、非常に美しい山がそびえていたんです。アルプス連峰の中にですね、これはアルプス連峰の中で一番高いのは穂高岳、なんですが、それの第2峰ないし第3峰くらいにあたる高さの山なんですが、非常に姿の美しい山でございました。この乗鞍っていうのは現在字で書きますと乗馬の乗という字にですね、で今の川辺の安井の馬の鞍ですね、なんか乗馬のための山みたいな感じに見えますんですが、それは当て字でありまして、やはり乗りは乗りとの乗りなんですね。
あれは当て字なんですか。
当て字です。で鞍はこれやはり祭りの場を鞍と言うんですね、だからその乗りと捧げる祭りの場という名前を持った山なんです。でこれはどこに捧げるかというと、当然その穂高岳、アルプス最高のね、穂高岳、これ現在はそれ穂高岳を登った征服したなんて、この威張ってますけど、これは明治以後のいわゆるヨーロッパ流の登山家たちの考え方でありまして、古代の人にとってはその神聖な最高の山は登る山ではなくて、むしろその第二峰第三方でそれを祀る対象と、神様のいらっしゃる山とこう考えてきておったわけなんですね。それで乗鞍という名前がついてるんですね。でそのそれがなぜ縄文かと言いますと、実はご存知かと思いますが、黒曜石というね、黒曜石というものが縄文時代には非常に貴重なものとされておりました。なぜかというと、これは非常に硬くてですね、非常に割りやすいわけなんですね。ですからその矢尻とかね、その他剣物切るものにはもう最高であると、だから金属器がまだ来て知られていないね、弥生以後のような金属器が知られていない時代にはもう黒曜石っていうのが現在でいう金やダイヤモンドを合わせたような、素晴らしい価値を持っていたんですね。
それは装飾品としてではなくてってことですか。
そう装飾品ではなくてですね、そういうまさに、実用というか、最高の実用品としてですね、これで、ところがその黒曜石っていうのはもちろんこれは中国語ですからね、漢語ですから、縄文時代は何と言ってたのかということを私が探し求めておりましたら、ちょうど九州で、越岳という、これはもう九州最大の純国の黒曜石が出る山なんですけどね、いわゆる伊万里というね、町の近くにあります。伊万里富士とも呼ばれてるんですが、でここへ行って聞きましたら、ここではその黒曜石のことをあれですね、カラスン枕と言ってると。カラスン枕、
それは色が真っ黒だから
と思ったんですが、どうも後で考えてみると、そうばかりではなくて、むしろカラというのは、カは神様のカで神聖な、ラは裏とか空とかいうね、日本語によくある設備を、で、巣は そのいわゆる住まいの巣で、それがたくさんあるところ、神聖なものがたくさんあるところがどうもカラスで、の枕、魔は真実の真で、で蔵が今の、やっぱり祭りの場なんですね。だからその神聖なものが存在たくさんある祭りの場という意味がカラス枕、 の黒曜石のことを言ってるんですね。と言いますと、その黒曜石はもう弥生以後は値打ちがガタ落ちしていくというかね、その王座から一挙に滑り落ちるわけです。金属器が入ってきましたんで。
あ、やっぱ金属器の方が、
金属器の方がもう断然そのね、硬いし、また自由に作れますからね、どうやってするのね、だから縄文のような神聖な最高の位置はもう失ってきたわけです、ということは、神聖なこれが祭りの場にあるものだというカラス枕という表現は、縄文時代でないと言えない表現なんですね。
あ、そうです ね、あの金属の方が
もっと弥生以後ではね、
もうそんなに
出てこない言葉なんと、いうことはすなわち、今の蔵というね、言葉がそこで使われているのを見ると、蔵は縄文語であるというね、私にとってはね、縄文語とは何者かというのを一生懸命探してた中でね、やっと見つけた、少なくとも蔵は縄文語だと、こういう発見がありまして、その後も日本中の蔵のつく地名の山をね、歴訪した時代があったんですよ。
あ、そうですか。
いずれもね、やはり蔵はそういうその神聖な祭りの場のところについてるんですね、いう、ことなんです。これもちょっとその話しだすとまた面白いんですが、あの桜って言葉は結構朝地名にありましてね、あの千葉県の国立民族学博物館でも桜宗五郎の桜です。私が東京の町田におりました昭和薬科大学ね、これもその前にいた渋谷に近いところではやる桜新町という、これ桜って地名は結構あるんですが、これは実はね、沢窃盗後で蔵祭りの場なんですよ。
花の桜じゃないんです
か。後でチェリー植えたりしてますけどね、実際はそういうね、祭りの場を意味する蔵がね、日本のこの阿座地名に随分あちこちに残ってるんですね、とにかくそういうことでね、今の元へ帰りますと、乗鞍のね、蔵はやはり縄文の祭りの場を意味する蔵であると、そこで祝詞を、唱える、その、穂高なるね、最高の山の神に向かって、神をたたえたり祈ったりね、願ったりする言葉を唱える場所として、その山が第2第3方くらいのね、姿の美しい乗鞍山が使われていたから乗鞍岳というね、名前がついたと、いうことでね、この乗鞍っていう言葉の乗るというね、表現はやはり縄文時代にも使われていたと、いうふうに私はまあ考えているわけでございます。
そしたら縄文時代の信仰っていうのはもうちゃんともう出来上がっていたっていうことなんでしょうか。
それはもう縄文がね、それこそ今まあ1万6500年前からってことになってますからね、でも1万年以上あるわけですから、その間に言葉もなく信仰もなく、ただ土器だけを作っていたなんてことはありえないわけでしてね、だから当然言葉があり、その言葉の中には中心的に信仰の言葉があった、また信仰する神々がいらっしゃったと、当然のことだと思いますですね、というようなことでね、祝詞っていう言葉は非常に日本語の中でやはり由緒の古いですね、言葉であるということをまずちょっとお話しさせていただいたわけです。
縄文語っていうのは初めて聞いたんですけども、日本語の中でもちゃんとその縄文語っていうのは残ってるっていう、今の、いわゆる日本語とはちょっと違いますよね、今の話を聞きましたら。
もうね、それは縄文語は日本語のやはり基盤になってるというかね、私は祖先に思い通りになっていると思いまして、この言葉の問題をまた言い出すと、それだけで、時間がたっぷり欲しいんですけど、
何時間、
今日はね、祝詞の、一般論はそれくらいにしましてですね、ついでその祝詞の中の一つの非常に特徴のあるですね、祝詞を取り上げて、祝詞っていうのはどういうもんかと、いうことを考えてみたいと思うんですが、よろしいでしょうか。
はい、お願いします。
ここで取り上げるのは水無月の都合森の大祓へと、つまり大祓への祝詞というね、日本人は誰でも大晦日には大祓い、大掃除やりますよね、そして気持ちよく正月を迎えるという習わしなんですね、ところがその祝詞にはその水無月っていうのは6月です、6月の都合森、30日ですね、の大祓いの祝詞がありましてね、 はい、そんな10あの始発12月ですね、はこれに習えとこう書いてある。これはまあ皆さん後であの詳しくご覧になりたい方は、まあ、図書館に行かれて、例えば岩波の日本古典文学体系、日本古典文学体系で赤っぽい本がずらっと並んでいると思いますが、その中の古事記のりとと一冊になってますがね、
はい、
これなんかご覧になったら、終わりの方にのりとがたくさん載っております。
あ、そうですか、
ね、まただから詳しくね、はい、ご覧になりたい方はご覧いただければいいと思います。
図書館に行ったら借りれます、
ね、借りることができます、はいはい、さてその今のこの大祓いののりとはですね、これまた面白いのは6月と12月と2つあるっていうことがここでまず分かるんですね。
本当師走って12月だけだと思いますけども、ね、6
月と両方することになってるんですね。
不思議ですね、
うん、でこれもね非常に重要なことで、はい、実はあの、古事記なんかで日本天皇の寿命がえらい長いと120歳とかね、130歳とかやたら出てくる、あんなものはインチキだと言ってた時期があるんですが、実はそうでなくてね、これは2倍年歴と言いまして、2倍年歴ね、つまり6ヶ月を1年と考えるという暦があったわけなんですよ、
はい、それは縄文時代にということですか。
いや、まあ、少なくとも弥生にはあったんですね。おそらく縄文に遡る可能性十分ありますけどね、今そのこれをですね、あの証明しているのは例の、第1回目にも述べました、はい、三国志の魏志倭人伝、
はい、
この魏志倭人伝の中に倭人の寿命は、このあれですね、90歳ぐらいだと、
はい、
いうことが書いてあるんですね、
はい、
で90歳じゃべらぼうに長いじゃないかとこう思いますが、実はそれは半年を1年とする暦、あ、ですから90歳ってのは45歳ですね、だから45歳くらいまで彼らは生きるというね、
はい、
それを今の2倍年歴で表現していると、いうことですから、その和人伝に2倍年歴の和人の姿が表現されてますの で、
はい、
で古事記日本書紀の天皇の寿命が120、30になってるというのをね、やっぱり、はい、2分の1にしますと、やはりね40ちょっとになるんですよ、
はい、
だから非常にあのリアリティ、あの信用できるわけですね、
はい、
いうことでね、そういう2倍年歴という面白い問題が実は何のことはない、あの大祓いの祝詞を見たらすぐ分かるわけです。6月と12月の大祓い、
そうですね、これは祝詞って書いてありますけども、
はいはい、
抜粋してくださったのはあのどうかどの本から、
これ岩波のね、さっき言いました、はい、岩波の日本古典文学体系ですね、
はい、
中から、コピーしてここに持っておるんです
か
ね。
あ、そうですか、手元にいただいてるんですけど、はいはいはい、6月のつごもりの大祓いって書いてありますので、
はいはい、
あ、ということは1年間を2つに分けたというか、
そういうことです、そういうことです、
私たちの感覚
で、はい、そういうことです。でもその点でもね、まず面白いんですが、
面白いですね、
はい、で次にまあ内容に入ってみますけどね、はい、でそのまあ全部お読みする時間はありませんのでね、こう一番重要なところ、興味深いところを読んでいますと、
はい、
高間の原にかむずまりますすめ、むつかむろぎかむろみのみこともして、やおよろずの神たちをかむつどえつどえたまい、かむはかりはかりたまいて、わがすめみまのみことは豊橋原のみずほの国を安国と平家くしろしめせとことよさし祭りきという言葉がまずありましてね、
はい、
ちょっと途中を抜かしまして、雨の岩倉離れ、雨の八重雲をいつのちわきにちわきて、はい、雨下しよさしまつりきと、こういうまあ文章が出てきますね、
はい、
これは要するにその、戦前はよく言われた、老年の方はよくご存知の天孫降臨というね、はい、天の孫が下り望むという天孫降臨ということを言ってるわけです、
はい、
つまり出発点は高間ヶ原ね、
はい、
天の原、天国と呼ばれるね、天国と書いて天国と呼ばれるところが出発点になりましてね、はい、そこにそのいわゆる天照大神、有名な神さんですね、
はい、
天照大神がその自分の孫の二荷の御子と、
はい、
孫の二荷の御子とにですね、これからそのいわゆる筑紫の、ね、筑紫ですね、
はい、
の高千穂の筑紫の日向の日向かう日向の高千穂の釧路岳、 そこに行けとこう言ってね、うん、その孫の人形人がおばあさんの言う通りにそこへ下っていったと、こういうその一節があるんで、これ古事記にもあるし日本書紀にもある、はい、でまたこの祝詞でも大抵これが出てくるんですね、はい、私もあの前何年か前青森県で神社の祝詞を聞いたらやっぱりこの筑紫のひな、あの日向の日向のと、高千代の釧路だけに天下り今式っていうのをね、はい、祝詞でやってて、ああこの青森県まで来てもやってるんだと思いましたけどね、でこれは一体何かと言いますとね、まずその高間ヶ原っていうのね、
はい、
これなんかその天井空のいわゆる、ね、あの宇宙船が飛んでるその天井のように思う牛もあるかはとんでもないことですね、こんなとこから、降りてくれるはずないですからね、古代においてもね、それで今度はその戦後はあれは作り話だと、津田宗吉氏なんかの説によって、作り話だとこういうふうに、まあ、言われて、きたわけ、今の若い人はそう習った人多いわけですね。
あ、そうですか、じゃあ、こういう高まらなんていうのはなかったというのは今は通説になってるってことですか。
そうそうそう、私はねこれはやはり両方とも間違ってると、戦前の広告士官の考えも間違いだし、で戦後の津田宗吉が言ったようなみんな作り話というね、考え方も正しくないとこう思ってるんです、
はい、
いや何かと言いますとね、要するにこの天国、天の国天国というのはこれは要するに天と地を書くから字に騙されるので、いわゆる今でもあの海のあれだね、あの潜って、貝を取る女の人たちを海女と言いますよね、要するにこの海人、海の人だしね、海洋民族と、まあ、現代語で言うと海洋民族ですかね、
天じゃなくて海という、それも
そうそうそうそう
そう、あの
だから海の人々と、
で
海の国というのがね天国なんですよ、
はい、
でこれはね古事記なんかであの対馬海峡、あの九州のね、朝鮮半島との間の対馬海峡の上にある島々はね、皆天の何々、天の何々と呼ばれてるんですよ。
あ、それはいつぐらいからそう呼ばれてるんでしょうか。
いや、古事記のあるのは弥生時代、
弥生時代から
も以前からですよね、
ずっともうそう呼ばれてる
ってことですね。そういう古い呼び方があったということが古事記の先頭に書かれてるわ、
はい、
それともう一つ面白いのはその天下っていったというね、まあ、神話があるんですが、天下ってる場所が3箇所しかないんですね、つまり1箇所は今の筑紫ね、現地の人は筑紫といったら福岡県ですね、
はい、
でもう一つはその出雲でのあれ島根県ですね、
はい、
でもう一つはあの新羅、あの朝鮮半島ですね、
はい、
この3箇所にしか天下っていないんですよ。
全部もう海にすぐ面したところ、
そうそうそう
ばっかり
ってことは、つまりあの対馬海峡のね、壱岐対馬を原点にしてその周辺なんですよね、
はい、
今の福岡県もあの島根県も、はい、あの新羅韓国の方もね、だからそちらへ天下ってるっていうのはそのどっから天下ったかというと壱岐対馬という、つまり海上の国ね、海の上の国ね、海洋民族の国、その天国から天下ったと、こういうふうに理解すると非常にあのすっきり理解できるわけです、
はい、
いうことで私はこの天国あるいは高間ヶ原、現にあのあれですね、あの今の壱岐対馬のね、壱岐の北のあの対馬に相対した、はい、あそこには天の原という地名があるんですよ。
あ、そうなんですか。
天の原、
どんな字を書くんですか。
天の原と書く、
天の原とか言
って天の原っぱ、天の原って、これはね、やはりあの、銅木が何本か出てるとこですけどね、天の原という地名までちゃんとあるんですよ。ということでね、そういう、まあ、壱岐対馬の、あの、海上の島々ね、はい、これを中心にする、場所を天国と言って、ね、はい、高っていうのは、まあ、尊敬の言葉でね、高天ヶ原、とこう呼んでるんですね。
尊敬の言葉なんですか、
高
っていうのは。
そうです、
高い低いの高さじゃないんですか。
そうです、そうです。
あ、そうですか。
それでそこからですね、今度は今言った天孫降臨どこへ行ったかというとですね、これは筑紫のと書いてありますんでね、筑紫ってのは福岡県です、ね、
はい、
で福岡県の中に火向かうと書いてる字の場所がありましてね、
はい、
これ日向と読む、日向じゃなくて日向と読む。
あ、そう
ですね、日向と読みますと、はい、これは博多 の、はい、例の福岡市博多ですね、
はい、
博多の 西の端の方に室見川という川があるんですが、
はい、
その室見川の、まあ、上流近いところにですね、日向という字地名があるんですね。
日向かうと書いて、今でも残っている、
今でもあります。はい、それで今度はそのあれですね、西側に高須山連峰というね、高い祖先の祖と書いて高須山連峰というのがあるんですが、そこに日向山、日向かう山とあって日向山というのがありまして、それからその隣に日向峠、日向かう峠と書いて日向峠、で日向峠の方からこの、東の方へ流れ込んで 室見川に合流している川が日向川、その日向川の合流したところが平地が朝日向、もう日向だらけ、ザーと。
ああ面白いですね。今でもそこら辺一帯は全部日向で、
日向と呼んでる。だから筑紫の日向とありますからね、日向は他にも日向とかある、日本人は あるわけですけど、しかし筑紫の日向といえばね、もうそこしかないわけですよね。
ああそうなんですか。
それでそこ のしかも決定的なのはその高須山連峰というね、その高須山連峰のところで、あれですね、クシュル岳というね、
クシュル岳
に天下り木とね、クシュルっていろんな字に同じ字を書きますが、そのクシュル、まあ、カタカナでクシュルと考えてもらったらいいんですが、クシュル岳に天下ったということが古事記でも日本書紀でも言われてるんです。
あ、そうですか。
ところがそのクシュル岳っていうのがちゃんとあるんです、その今の博多とその西の糸島郡、前原市との間の高須山連峰のね、中にはちゃんと釧路岳というのがあるんですよ。
あ、そうですか。
それ場所は筑紫の中ですからね、だから出発点の筑紫ね、で日向がある、高千穂ってのは今高須山と言ってる高い連峰を言うわけですが、それでそこの釧路岳というのがちゃんとあるわけですよ。そこへ天下ったと、言ってるんですからね、これはやはりその今のアマテラスの、あれですね、孫は、もちろん軍勢を率いてですが、そこを、まあ、占領してしたと、こういうことを言ってるんですね。
今までこういっぱい地名が出てきて、夢の中で、ように頭の中でいっぱいこう地形を描いてるんですけど、多分聞いてらっしゃる方もこういろいろ地形を描いてらっしゃると思うんで、ちょっとここで、音楽挟んでよろしいでしょうか。水曜日道端サミット、今日はスタジオに歴史学者の古田武彦さんにおいでいただいております。今ほどですね、大祓いの人についてちょっとお話を伺ってたんですけども、払うっていうというのは一体何を払うんでしょうか。なんか罪を払うということなんでしょうか。
はい、その前にちょっとですね、先ほどのお話をまとめさせていただきたいんですが、要するにこの大祓いの祝詞、他の祝詞でもそうですが、一番重要な中心になっているのは、天孫降臨という事件が語られているんですね。でそれは実は私の理解ではこれは歴史的事件であると、決して空想や昔は単なる想像の話ではないと、ではそれはどういう事件かというと、いわゆる原点になっているのは壱岐対馬の天国、これはその大陸からの金属器の兵器を最初に手に入れた人たちのいるところなんですね。それが結局この稲作で、縄文の稲作で有名な博多湾岸、そこをまあ支配しようとして、いわゆる侵入軍を派遣したと、でそれがいわゆる高須山というね、まあ、砦だと思うんですが、そこを支配して、その筑紫の国、日本列島の西日本の方を支配するに至ったと、いうことをまあ述べているのが天孫降臨という名の事件だと思うんです。これをまあ日本書紀なんかではこれを南九州のね、ように感じて書いてありますが、そう理解すると全然矛盾を生じて、空想話にせざるを得なくなる、早い話が三種の神器と思ったですね、墓が集中して出てくるのは今の高須山連峰の東側と西側なんですね、南九州には全く出てきませんですね、それとその、弥生時代の前期の終わり、中期の初めてと、まあ、紀元前200年頃ですが、この頃でその福岡県ではもう出土物が一変するんですね、で今の三種の神器みたいなものは、それ BC200 年以後くらい以後にしか出てこないと、いうふうにその出土物が一変しますのでね、これはやはり征服と 征服が行われた証拠というふうに私は考えているわけです。でそういう立場でこう見ますとね、ここに書かれたその罪、つまり、払う、大払いで払う罪はどんな罪かと、罪がずらずらずらずら書いてあるんですよね、はい、これまた詳しくあの、図書館でも言ってご覧になればいいんですが、はい、でそれに2種類あって、天津罪と国津罪というね、はい、2つに分けて書いてある、はい、それで天津組の方はまあ比較的平凡になってますかね、もう、はい、田んぼをあのあれですね、壊すとかその、溝を埋めるとか、はい、水を流す火をあれですね、壊して水を他へ持ててしまうとかね、はい、そういうまあ農業生活ではありがちなことを罪と、まあ、してはいけない、タブーしてはいけないことですね、はい、それを罪と書いてあるのが天津罪の方なんです、はい、ところが国津罪の方がそのたくさん罪があるんですが、奇怪な罪があるんですよね。
あ、どんな罪、
これはね、まあたくさんはとても時間の関係で言えませんので、はい、一つね、はい、特徴のある罪をちょっと挙げますと、はい、これは老年の方を対象だから挙げやすいとも言えるんですが、はい、母と子と犯せる罪、はい、子と母と犯せる罪というのが出るんですよ。
これは母と子と、子と母とが逆になってるだけですね。そうそうそう
そう、母と子と犯せる罪で、子と母と犯せる罪ってね、はい、これは一体何だろうというわけですね、要するに言葉から見ますと、お母さんと子供、これは両方とも女性だと思うんですね、はい、それは子供の方も女性の女の子です、
はい、
娘ですね、はい、お母さんももちろん女です、
はい、
それを母と子と書いて、子と母とと書いてあるとね、順序は違うけど、うん、まあ結局一緒ですね、それを犯した、犯したと罪とこう言ってるんですね、要するにだから犯す方は男性ですよね。
あ、なるほど、
当然男性が、お母さんと娘を一緒に犯すというね、そういう罪が挙げられてるんですよ。
あ、
ちょっとね、考えにくいね、普通では考えにくいことなんですね、ところがこういうことがその起こりうる時期があるわけですよ、これは要するに戦争の征服、
はい、
非征服と、
はい、
ね、いうその 大激変がありますとね、はい、征服者が、はい、非征服者の娘や母を犯すというね、そういう行為がね、これあっちゃならんことですけど、まあしばしば起こりうると、つまり日常生活でもそれはないとは言えませんけど、まあないよ、ところが今の戦争というね、直後の状況では、まあ、こういうことが、まあ、起こりうるわけですね。
はい、縄文時代っていうのはすごく長く続いたということは、まあ比較的平和だった時代だったと思うんですけども、はいはいはい、それがじゃあ一変して大戦争が突然ドカンと来たっていう感じなんでしょうか。
だから今のね、前末中初と言ってるんですが、前期の終わり、中期の始めね、
はい、
つまり弥生時代のね、中期の始まりの時期ですね、この時期に少なくともこの福岡県あたりで大激変があった、
はい、
でそれは結局その背景になったのは、さっき言いました壱岐島の人たちが大陸伝来、中国朝鮮半島からの金属器を手に入れた、金属器を持ってる方と持ってない方ではもう全然そのいわゆる武力が勘違いに違うわけですね、でもちろん彼らは海洋民ですから、当時の一番速い人間や物を運ぶ船というものを持っていると、そこに鉄や銅の武器を持ってい ると、いうんで圧倒的な兵力の差が生じたわけですね、でその中での征服非征服、天孫降臨と美しく言ってるけど、歴史上の事実としては征服と非征服だったんですね、とかその征服と非征服って言葉は簡単ですが、そこから起きるいろんな事件悲劇が起きてるわけですね、それがまたいわゆるこの国津罪の方でずらずら並べてあるんですけどね、これも一つ一つお話しすれば面白いんですが、今一つだけ例と挙げましたけどね、そういう非征服民の、要するに負けた方の、負けた方の、要するに男は殺されてるわけですね、夫や、父親は殺されてるわけ、それで殺され残された女性がですね、犯されると、征服者から言えば犯すですね、それを罪と言って、その罪をチャラにするお祭りと、こういうのが大払いなんですよ。
ということは、はい、それだけの大きな戦争ということは同一民族ではなかったというようなことなんで
しょうね。まあ、広い意味では同一民族でしょうけどね、その同一民族の中でもいろいろ種族が違いますからね、そういう意味では同じ種族ではないわけですね。
同じ種族ではなくて、それがその時に大きな戦争が起きて、
それ
がまあこうしてもずっと、語り継がれてきてるっていうのはやはりとってもショッキングな。
そうですね。で特にやはりそれを犯したその征服者の方がまあこの祝詞は作ってるわけですからね。勝った方の立場で作ってるわけですから。
あ、征服者の方が作ったから残ったということで
し
ょうか。そう
そう、それしかしその場合、民衆は負けた方が民衆にやっぱ存在してるわけですよ、その場で祝詞が捕らえられるわけですよ。そうするとそう、ああいう罪を犯したけどね、その罪はもう今となってはもう平時になればそんなことはそうありませんからね、そういうその、言いようもない罪だったけど、それを今日の大祓いのね祭りで、その要するに罪を消してしまいたいと、で、和解をしようじゃないかというね、そういう意味、なんかこう生々しいですね、内容を持ったのがこの祝詞なんですね。
じゃあ、ある意味では謝罪の気持ちが入ってるという、
まあ、ある当然そうです、
文章であるということなんでしょうかね。祝詞というのは
だからその負けた方の民衆の方では、はい、まあ、そういうふうに政府者の方がああいうふうなお祭りでね、ああいう言葉をちゃんと上げて、自分たちの犯したことをそこでまあ悔いてるというかね、謝罪してると、まあしょうがないかというかね、そういう感じも持つかもしれませんね。そういうこと。それでまあそのもう一つ注目すべきところはですね、この罪をまあ川から流しというのは、実際そこでお祭りで使った榊とかいろんなものを川に流すんだと思うんですが、でそれが海へ出ますね、それから海からずっと流れに乗って根の国、底の国へ行くと、こう祝詞で言ってるんです、で根の国、底の国に増す早すさら姫という神が持ちさすらい失いてんと、で、ね、根の国、底の国っていうと、どこかっていうと出雲なんですね。これ古事記日本書記で根の国、底の国っていう言葉が何回も出てきますんですが、それがその出雲 の方角を指しているようなんですね、ってことは海流に乗って出雲、ただ出雲に流れるっていうのはね、当然これは今の博多湾岸とかね、そこの沖合に流せば対馬海流によって出雲の方へ流れていくわけです、ですからこの表現自身がこのここで舞台になってる場所が筑紫であるとね、福岡県でこの祝詞が作られてると、いうことがその分かるわけですね。でそれを後にいわゆる九州の文系になるんですが、私がこの前も言ったと思いますが、イギリスとアメリカが中国のような関係で、本家はイギリスで、分家がアメリカ合衆国、日本では本家が九州、北部九州 で、で同じ三種の神器を抱いた分家が近畿で天皇家という関係になるんですが、その天皇家がこの祝詞を大和中心の祝詞と読み替えてですね、使って現代に至っているというのがその祝詞というものの、大きな性格で、でそれはまあ古事記日本書紀でも読んでいくとそういうふうに理解せざるを得ないわけなんですけども、ところが祝詞っていうのはその時の生々しい、声がね、残ってると。これ古事記日本書紀読んでもね、今言ったような言葉は出てきませんですね。もっと上品な言葉っていうかね、これに比べればですよ、ところが祝詞っていうのはね、古事記日本書紀もちょっともう書くのをはばかるような、他にもグラムありますけどね、もう一つだけ例を挙げれば、生きた人間、死んだ人間の肌を断つ、つまり入れ墨してるわけですね、それを切り取るというような罪っていうのが書いてあるんですね、それは要するにその入れ墨っていうのはそれで身分が表していた貴重な、後の家紋みたいなものなんですね、体に家紋をつけてるものなんですよ、それを負けた方のその肌を切り取ってしまうという、だからそれはもう最高の侮辱なんですよね、そういうことをこれも罪としてこれも大祓いで払いましょうとかね、本当に生々しい表現がね、祝詞の中に溢れてるんですよ、我々はそういうことを知らずにね、祝詞をね、聞いておりますけどね、実はすごい歴史の痕跡、歴史の指紋みたいなものがね、歴史の人々の指紋みたいなものが祝詞の中に込められていると、
はい、
で人々の嘆きやね、悲しみや怒りや滅んでいった人々の声もね、そこから知ることができると、はい、こういう感じでございます。
ああそうですか、はい、ではあのいつも神社で、はい、まあ、いろんなお祝い事とかそういうことでも祝詞はよくあげると思うんですけども、その中身としては結構過激で、
そうです、
あの柔らかなあの話の内容ではない。
そうです、だから単にね、あの、めたいめたいっていうだけじゃないんですね。なかなかそういう意味では深みがあるって言いますかね、歴史の経験を忘れず伝えてるというのがその祝詞なんです。これ今日挙げました祝詞以外にもね、いろんな意味で歴史の深い経験をね、生の声としてあの残しているのが私は祝詞だと思うんです。
あの歴史っていうのはどうしても先ほど言われたように、勝者側のものが残ってしまうと思うんですけども、そしたら祝詞っていうのはあの逆に勝者側じゃないもののあの声が残ってるってことなんでしょうか。
そうですね、まあ、勝者やっぱり同じくね、これ勝者側なんですが、この文面を作ってるのは、しかしその作ってる内容に敗者側のね、こうあの悲しみや恨みやね、
そうです
ね、痛みがね、こうひしひし聞こえる形で勝者側が作ってると、全部勝者側でも今の天孫降臨って言葉にしてしまいますとね、もうあれ、砂糖菓子みたいに消えてしまってますわね。ところが祝詞とはそういう美化しまわないで、その時のいわゆるトゲをしっかりトゲとして、言葉にして伝えてると、これがまあ私は祝詞の素晴らしいところだと思いますね。
ああそうですか、あの私たちはもう祝詞は七五三とか、お正月もちろんそうですけど、あの車がねあの交通事故を起こさないようにとか、そういう形で挙げてて、内容までは確かに聞いてらっしゃる方は少ないんじゃないかなと思うんですけども、あの先生のご著書に幻のこれ祝詞誕生、古代史の実像を追うというのがあります。これは先生はいつ出された本なんでしょうか。
もうだいぶ前ですね、新鮮社というね、出版社から新しい泉の社、新鮮社ってから出してますね。
新鮮社からですね。
何年になってますかね。
ですね、1988年、
はいはい、そうでしたね、
あの出てますけども、幻の祝詞誕生っていう本が、出ておりますので、あの新鮮社、新しい泉の会社の社って書いてますけども、これはどこの本屋さんでも、あの手に入る、
そうです、そうです、注文していただければ、
あのこの中に今お話しされたことや、また今日ちょっとお話できなかった、時間的にね、足りなくてっていうことがいっぱい入ってるっていうことなんで、あのご興味のある方はまたお読みになってください、
それでちょっと時間がもう少しありましたらね、最近発見した面白い問題がありますのでね、それちょっと話させていただいてよろしいですか。
はい、聞かせてください。
今あの申したそのいわゆる天孫降臨の高瀬山連邦に関係する問題なんですが、実は最近あの高句麗の皇太后碑文っていうのがありましてね、いわゆるこの今でいう北朝鮮の、中国との境に宝力港という川が流れていましてね、宝力港、それで、そのちょうど真ん中辺の中国側に周安という集まる安いと書いた周安という町がありまして、そこに皇太后碑と、あの好むという字に太いという字に王様の王、で、石碑の碑、皇太后碑という立派なですね、高い石碑がありましてね、これは4面びっしりと文字が書き込まれてるんです、でまあこれがあの和という字があれですね、たくさん出てくるというので有名になった石碑なんですが、この実は第一面のところにですね、第一面も全般の最初のところに、スーボー王というね、スーボー王というのは字が難しいんですが、もっと優しい言葉で言いますと、東明王、東の明るい王様という名前を後で送られましたんで、その東明王という高句麗の第一代、このあれですね、この BC30 年とかね、その頃の王様なんですが、その人のことが書いてある、でその王様がしたこととして、そのあれですね、今の周安というところに都を作ったと、でそのそばにそのあれですね、山上、山の上に城を作ったと、順序は山の上に城を作ったのを最初に書いてあって、山の上に城を作りですね、でその下平地に都を建てたという言葉があるんですよ、これを見てみますとね、この皇太后っていうのはBC30 年頃ですから、まあ 日本でいうとやはり弥生の中期なんですね。と、
は
い、うことは天孫降臨と同じ時期、天孫降臨はちょっと早いんですけどね、100年かそこら早いんでしょうが、はい、まあ弥生中期という意味では同じ時期の話なんですよ、
はい、
そうするとね、なんでその今の、あの天孫降臨が山の上へ、ね、来た形で書いてあるのかという疑問があったんですがね、実はそれは今の周庵のそば、これはあのあれですね、あの岩戸三条、丸い、都の山の上と呼ばれてるんですが、岩戸三条というのが山の上にこう砦が築かれてる、
は
い、ね、でその下平地の川べりのところに、都があるわけです、
はい、
こういう一対になってるんですね、
はい、
これ
は
何かというと中国の場合なんかだったら中国大平原ですから、四安楽洋ね、だからその都自身を高い壁で囲まないかもんですよ、あそこはね、ところが朝鮮半島なんかの場合は山が多いんですから、
はい、
そういうふうな平地の上にこの塀で囲むっていうことはあまり意味がないわけ、それでその代わりにその山の上に砦を作ってですね、で平地に普段積む都を作る、その山の上の城と平地の、あの都をねワンセットに作るというね、そのやり方が示されている。
ああ、そうですか。
でこれは実はあれですね、コークリやあの百済なんかでもそのスタイルなんです、
はい、
そうしますとね、その今のあれですね、はい、今の高須山、連邦の下、西の下です、これ義武高木という日本で最古の三種の神器が出てきたお墓があるんです、
はい、
そのすぐそばがなんと都寺、都の地という地名なんですよ。
いや、なんかもうお話はすごい佳境に入って、はい、今からもっと聞きたいというところで、はいはい、すいません、はい、時間になって、
はい、まあ、いうことでね、
はい、またあのお話を伺いたいんですけども、はいはい、もう先生遠いところいつも申し訳ないんですけども、はいはい、また今度、
はい、
あのぜひこの続きを聞きたいという方がいっぱいいらっしゃると思うんで、はいはいはい、また出ていただきたいなと思うんです、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。